清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この番組は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き、創造大学保健医療学部看護学科教授牧田博子先生に聞きます。
先生の専門分野っていうのは訪問看護、
はい、
先週教えていただきましたね、
はいはいはい、
まだまだこれからの無限の可能性を秘めた分野だと思いましたが、保健医療学部看護学科っていうのは看護師さん、それから保健師さん、はい、助産師さん、
はい、
まあ、看護師さんはみんな、
はいはい、
であとは保健師さんか助産師さん、
はい、
トルコはトリオ、
トルコはトリ
オ、はい、いうね、
はい、
お話も聞きましたけれども、先生、
はい、
まあ、ぶっちゃけの話なんですけど、
はい、
今看護師さんって足りてるんですか？
すごく就職はしやすいので、うん、まあ、足りてないっていうことになってますよね、
はい、病院とかも看護師不足でね、
はい、
っていう話を聞くんですけれども、
ね、
はい、実情はどうなんですかね？
すごく看護師の養成数は増えているんですけれども、ずっと足りない足りないって言っていて、それで病院が7対1を取って、そうすると看護師の数がすごく必要だったんですけれども、なんですけど今度改革があるので、病院をこうランク付けで変えていきましょうということになって、超急性期とか急性期とかなっていくと、そうするとどこの病院も7対1を取るわけではなくなってくると、また需要が少し変わってくるかなっていうのは思っているし、あとはこんなに要請しているのに足りなくなっちゃうっていうのは、やっぱりその結婚して辞めるとか子育て辞めるとか、そういった潜在看護師が非常に多いのかなと思うので、そういう方たちが活躍されるとまた違ってくるかなっていう気はしてます。
今はこう、
はい、
結婚されて出産しても、はい、また、ね、はい、現役で頑張るわっていう看護師さんとかもすごく増えてますよね、はい、ま
あ、
私のママ友はなぜか看護師が多くてですね、夜勤とかもバリバリでやってる、
あ、すごいですね、
病棟勤務の看護師さんだったりするので、はいはいはいはい、見てるとすっごいパワフルだなと思いますけど、体力がいる仕事なんですね、看護師って。
あ、そうですね、うん、
よく食べますもん、ご飯よく食べるねって言ったら、体力が大事なのよとか言ってますけどね先生細身ですね。
あ、細くないです。
いやいやいや、今日ね来てくれてる学生さんたちもね、細身、はい、すごく細身なので、
彼女たちは細身です。
若いっていいですね。
若いっていいです
きっとこれで看護師になるときっと大きくなっていくんでしょうね、うん、彼女たちもね。
そうですね、迫力がつくでしょうね。
ね、体力のいるでも仕事だっていう話も、はい、聞きますけれどもね、
はいはい、
先生やっぱりご飯はたくさん食べますか？
いや、もうすぐに脂肪になっちゃうので気をつけてます私は今は
先生、はい、前回ちらっと出ました、はい、保健師さんとして、
はい、
先生になる前にお勤めされてたことがあるっていうお話だったんですけど、
はい
はいはい、先生そもそもですね、ご出身って豊橋なんですか？
静岡県です。
静岡、
はい、
静岡のどちら
ですか？静岡の焼津市です。
もう焼津という言葉を聞いたら、はい、まず真っ先にあの施設が頭に浮かんできますけどね。
魚センターですね
そうですもう多分豊橋市民のほとんどの方が、はい、焼津と聞いてまず一番初めは、
はい、
あの施設が頭に浮かんできますね。
ここで焼津といえばあの施設って皆さんに言われますね。
ですよね、
はい、
先生近いんですか？魚センター、
あ、実家は比較的近いです。
あ、そうなんですね、
はいはい、
先生今通ってるわけじゃないですよね、焼津から。
焼津から通ってます。
じゃあ今日も焼津から来たんですか？
そうなんです、新幹線で。
新幹線がよい。
そうです、そうです。
毎日ですか？
毎日。
わー、朝何時に出るんですか？うち
普通の時は6時半くらいに出るんで、6時半過ぎに出て、で新幹線の駅までも東海道線に乗らなきゃいけないので、
うん、乗り継ぎがね。
あ、そうですね、で最寄り駅が6時50分になります。
あら、
はい、
朝早いんですね。
早いんですよ、
焼津から、
はいはい、
豊橋まで。
そうなんです、それ豊橋もバスの数が少なくって、はい、すごく参るんですけど。
そうですね、創造大からだとね、
はい、
駅ま、豊橋駅に行くまでにね。
そうなんですね、1時間に2本。
あ、うん、ちょっと駅まで歩いてくには距離がありすぎますからね、はい、この創造大学のキャンパス。
そうですね、 健康には良さそうだけど。
あ、でも焼津から、
はい、
ということは先生お魚好きですか？
魚大好きです。
もう我々もね、どうしてもあの近くに行くとね、魚センターには寄ってしまうんですけれども、お魚は新鮮で美味しいですもんね。
そうですね、あの中に食べるところもいっぱいあるので、うん、あの美味しいなと思います。
まあ、あのじゃあ、はい、焼津から毎日通ってる先生、はいはい、保健師さんをされてたのもじゃあやっぱり焼津なんですか？
保健師はですね、あの島田市っていうところでやったことがありまして、うんうん、はい、そこでやってましたね。
八重洲のご近所ですもんね。
はい、ご近所さんですね、うんうん、はい。
看護師さんとしては先生ご勤務されたっていう。
看護師はあの北里大学病院神奈川県なんですけど、そちらで5年ほどやって、うん、はい、今やってます。
でこの創造大学に、
あ、その間にちょっとあの専門学校の教員とかもしていましたけれども、でそういったことを経て今ここにいます、う
ん、
はい。
創造大にはどれぐらい前からいらっしゃってるんですか？
看護学科ができた年からいますので、今年で8年目になります。
もう長く、
はい、
いらっしゃるわけ、はい、でその8年間ずっと焼津から通って、
は
い、
あ、そうですね。我ながらよくやりましたよね、
うん、遠いですよね。やっぱり
遠いですよね。
正直遠いですよね。
あ、随分遠いです。
でも、うん、月曜日から金曜日まで。
そうなんですよ。
今日も私は豊橋へ行くわと。
そうです、そうです。
来てもう、じゃあ土日なんかお休みになるともう、はい、もう家から出たくないわって感じですよね。
あ、そうですね、疲れ切っちゃいますね、
うん、もう引きこもりになりませんか？
あ、ちょっとあんまり遠くには行かないですね。
やっぱり、うん、毎日遠くまで来てます
ね。遠くまで行ってるから
基本焼津から出ないみたいな。
あ、そう、そんな感じです。
近くのスーパーぐらいにしか行かないわみたいな。
あ、そうですね、結構めんどくさいので。
でももう8年、はい、豊橋にこうやって毎日毎日通っていらっしゃると、はい、いろんな豊橋が見えてくると思うんですけど、はい、豊橋どうですか？
そうですね、あの住みやすいのかなと思います。結構安定しているような感じの街で、あのそんなに派手じゃないとこがまた住みやすいのかなとは思います。
先生、じゃあ豊橋に引っ越してきませんか？次回ですよ。
そうですね、
一家で引っ越してこられたらね、あの、うん、遠いわって思いながら通勤することないですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、体が楽になりますよね、う
ん、でも八重洲もいいところなんですよね。
あのここより暖かいです。あの、あ、気候が
なるほどね、
冬はそうですね、
はい、風が強いですからね豊橋は。
あ、びっくりしました。それには
先生小柄なんで吹き飛ばされませんでした？
体重があるからいいんですけど、あの本当に風が強いのにびっくりしました
ねえ、うん、皆さんそうやって言われますけどね、はい、せっかく髪の毛セットしてきてもボサボサだわみたいな感じでね。
あ、そうですね、で桜なんかもね一気に吹き飛んじゃう感じですよね。
そうです。だんだんね、あの風の強さにはびっくりされる方多いんですけどね、
それはそうですね、びっくりしました。
じゃあ8年間、はい、毎日ここ豊橋に通ってこられて、
はい、
平日はもう焼津から出たくなくなり。
そうですね、
でもあの、この創造大学もう先生も学生さんをね、はい、たくさんこう、はい、卒業で送り出してるじゃないですか、はい、たまに卒業して看護師になってったりした学生さんたちがね、はい、先生って言って戻ってきたりしませんか？
あ、よくあの研究室には寄ってくれます。
あ、あのぐちりに来たりとか。
そうそうそう、で6月後半くらいが、うん、ちょっとこうブルーになる時期らしく、
今頃じゃないですか？
そうですね、結構来る子、1年目の子はね、
あ、4月に就職をした子たちが、
で6月くらいにだんだん現実的になってきて、うん、大変さが分かって、あの結構落ち込むみたいで、うん、そうすると時々来ることがありますね。
すると先生、うん、なんて励ますんですか？
え、なんとかなるわよって。
先生割となんとかなるわよ主義ですか？
なんとかなるわよ主義で、
先生、はい、ご自身もなんとかなるわよって思いながら大人になってきた、
はい、大人、そうですね、
まあ、でもくじける時もありますよね。
あ、そうですね、でも若い頃はもっとくじけましたけど、
うん、でもこういった、はい、あの保健師さんとか看護師さんって、はい、必ず人対人じゃないですか、自分対誰かっていうお仕事じゃないですか、
はい、
だからなんかすごいね、嫌な思いもたくさんされたと思いますし、逆にすごく嬉しい気持ちになることも多かったと思うんですけど、はい、先生こういうお仕事をやってらしてね、はい、一番嬉しいなって思ったことって何ですか？
一番って言われちゃうと何だろうって思うんですけど、
いっぱいあるんですね。
いっぱいあるんですけど、
羨ましいな。 でもどういう時が、はいはい、幸せを感じますか、この仕事しててよかったなって。
あ、本当に看護師さんとして働いている時だったりすると、あ、やっぱりやったことが結構報われるというか、患者さんのためになるというか、にとって良かったのかなっていうのが実感できる時はすごく嬉しかったりはするし、あとは結構私訪問看護師として働いてた時期もあったんですけれども、その時なんかはですね、もちろん最後がんのターミナルの方が多かったので看取りなんですけれども、やっぱりこう穏やかにそこで亡くなられて、でそんなに苦しそうではない、で家族がここで良かったって言ってくれるとすごく良かったなって思うし、結構そういう中で若い人がいたりすると、こういう仕事もあるんですねって言ってくれたりとかね、しましたので、そういう時は良かったなと思いました、この仕事で。
ね、もうラジオを聞きの皆さん聞いてくれましたかね、これが人間の生死に関わる仕事なんですよね、は
い、そうですね、いいドクターと組んでましたので、いいドクターというか非常に考え方の合う方と組んでましたので、すごく訪問看護やった時の在宅看取りは良かったかなと思います。良かったっていうか、やりがいがあったかなと思います。
私なんかこうラジオ放送局の仕事をしていると、はいはい、当然のように人の生死に関わることなんて全くないんですよね。でも看護師さんとかって人のこう生死に関わってくる、
はいはい、
常にこう直面してるお仕事じゃないですか、
はいはい、
だからきっと自分自身もすごく悲しい気持ちになったり、悔しい気持ちになるっていうことも多いと思うんですけど、
はいはい、
でも先生の話聞いてると素敵なお仕事ですね。
そうです、素敵なお仕事です。皆さんぜひ、看護師さんは訪問看護師さんにもうちょっと興味を抱いていただきたいなと思うし、うん、若い方は看護ってこういう仕事だよっていうことで興味を抱いて、ね、いただけるといいかなって思います。
看護師さんって一昔前は看護婦さんなんて言われててね、は
い、あ、そうです
ね、今男女共同参画とかいろいろありますので、はいはい、看護師さんって言ってますけど、はい、男性の看護師さんもだいぶ増えてきましたね。
そうですね、だいたい2割近くどこの学年もいる感じですね、最近。
そうなんですね、
結構な数います。
なんか市民病院とか行ってもね、はい、男性の看護師さんがいたりして、はい、お、男性の看護師さんだと思ったり、
そうですね、
しますけどね、
男性だと結構安定感もあるし、いいですよね。女性だけよりも、そういうところに男の方がいるとちょっと場が和んだりとかするし、いいのかなっていう気がします。
学校卒業して、はい、こう看護師さんとして働いてる看護師さんたち、それから今男性の看護師さんも増えてきて、それから、一時は仕事をお休み、看護師さんの仕事やってなかったんだけども、子育てが一段落したから、はい、またやろうかなって、また看護師さんになる看護師さんって、本当になんか、はい、こう老若男女じゃないですけども、今いろんな方たちが、はい、いろんなこう考えを持って看護の仕事をしてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
で先生たちもそういうなんか看護師さんたちが集まったりして、なんか あなたのとこどうっていう、こう、はい、お勉強会とかをやったりしてるんですか、
はい、私数年前から事例検討会を大学でやっています。で豊橋市の、大学近辺の看護職の方に声をかけて、今年も6回コースでやっているんですけど、あと4回まだ残っています。でこれは渡辺ひろ子先生 の渡辺式家族アセスメント支援モデルっていうのを使って、それで事例検討していくんですけれども、参加されている方は非常に、みんなで意見を言い合うので、考えも深まっていきますし、深いところで学習できるかなと思っているので、もしご参加希望される方がいましたら、ぜひ参加していただけると嬉しいなと思います。
年齢や性別が違うと、はい、考え方とかやり方っていうのももちろん違ってくるわけで、
はいはい、
それをこうお互いに話し合う、ぶつけ合うことで、
はい、
あ、そういうやり方もあるのかっていう勉強になってくるわけ
です
ね。
そうですね、あと病院で働かれてる方と、あと在宅で働かれてる方が入ってるので、そうするとちょっと考え方が在宅だともうちょっと家族に深く入っていったりするんですね。だからそういう職場が違う方がディスカッションするとまた気づきがあったりして、いいのかなって思います。
なるほど、はい、機会だと思いますので、ね、はい、専門職の方はぜひ、はい、
あ、そうですね、
で
ホームページにまた載ってますので、はい、よかったら私のところにご連絡いただければご参加いただければと思います。
いい機会ですよね。
はい、はい
はい、じゃあぜひという方は牧田先生のところまで。
そうですね、で
私は専門職じゃないけど、はい、でも先生のやってみえる、はい、訪問看護について、はいはい、興味があるけど看護師とかじゃないけど聞きたいという方のためにはシンポジウムがあるんですね。
そうですね、前回もお知らせいただきましたけども、地域包括ケア推進シンポジウム、住み慣れた地域で暮らしていくためにというテーマで8月27日の土曜日の14時から16時うちの大学の A21 教室というところでシンポジウムを行います。シンポジストにはですね、在宅で活躍されています、在宅医、あと訪問看護師、有料老人ホームで看取りをされている管理者の方、あとは行政からも講師の方をですねお招きしてですね、シンポジウムとあと第2部でディスカッションをしていきます。興味のある方はですねぜひご参加していただければなと思います。
こちらはもう一般の方でも興味のある方なら、
はい、そうですね、
ということですね、はい、もちろん看護師を目指している学生さんとか
ね、そうですね、そういう方にもちょっと聞いていただけるといいなと思います、う
ん、はい、詳しくはホームページで、はい、
そうですね、
見ていただければ、はい、8月27日土曜日の14時、はい、お昼2時からということですね、はい、そこには牧田先生も、
はい、私主催者ですので、うん、一応
ご挨拶とかあるわけですね、牧田先生のね、
ご挨拶と、はい、司会をしていきます。はい、
じゃあ先生、今日の夜もこのまま焼津に帰るわけなんですね。
はい、そうですね、
そして明日もまた焼津から豊橋に来るんですね。
そうですね、家にいる時間が少なく、はい、
ぜひめげないで続けてください、はい、この生活を。
ありがとうございます。
どうしても嫌になったら豊橋に住んでください、はいとても暮らしやすいと思います。
はい、わかりました、
はい、ということで、はい、今回はですね、創造大学保健医療学部看護学科の牧田先生にお話聞きました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
看護学科3年牧田ゼミの川瀬穂中です。牧田先生は授業とかで困ったことをしっかり聞いてくれるし、あと私レポートとかが苦手なんですけど、そういった困ったことをすごい親身に聞いてくれていつも助かってます。学校生活のこととか友達のこととかもちょっと友達みたいな感覚で一緒に話を聞いてくれるので、すごい和む先生だなって思ってます。
先生カタログいかがでしたでしょうか。来週は最近増えてきました男性の看護学科の先生、保健医療学部看護学科五十嵐真嗣先生を紹介します。お楽しみに。